はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、野球、アニメなど、好きなことを紹介していく番組です。私はちゃんまつの、私は MC のちゃんまつ使いおかです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、そしてお相手は、
はい、どうも永山盛平でございます。
いやいやいや、森平さん、はい、先日実家に帰りまして、
お、
朝日新聞を普段読まないので見ていたところ、
うん、
テレビ欄のところにこんな広告が挟まってました。見えるかな。
何でしょう、何ですか。
ちょっと分かりづらいかもしれないですね。
全部消えてますね。世界の
世界の
絶景、
絶景、
ほう、
世界の絶景100、
100、ほう、
はいはい、
そう、なんか本ですか。
これね、 DVD なんですよ。
ほう、はいはいはい、
と思ってよくよく見たら、
はい、
ご自宅で世界をめが巡る回る大観光へ、うん、
なるほど、今は外出れないですからね。
外出れないですから、
はいはい、
全10巻ですね。いろんな世界中のいろんな有名なところ、まあ、ウルルから始まるイグアスの滝とか、うん、もういろいろありますよ、もう、
はい、
フィレンツェとか、なんか
紀元前、
フィレンツェです、紀元前、
びっくりした、時空まで超えるとかと思いました。
フィレンツェ、アルデンヌ、ボルドーとか、なんか、
ほうほう、
バオバブとかいっぱいあるんですよ、
うん。
これが8月30日までお申し込みすると、うん、愛和社製のポータブル DVD プレイヤー付き、
うん、
はい。必見、ずっと見たかった驚きの光景があなたの目の前に現れます。
はい、
お客様から届いた絶賛の声。自分がそこへ行った気分になり、はい、とても幸せです。コーヒーを飲みながら今日はどこの地を旅しようかと胸を躍らせてソファーに座ります。63歳神奈川県女性。
あ、
いろいろこう絶賛の声が、
はいはいはい、
すごい、だいたい4万ぐらいですかね。
まあでも10本セットで4万円だったら、まあ、
1本4000、まあもうそんなもん
ね、まあ長くリーズナブルなんじゃないですか、
うん、そうですね。 V 尺は DVDは60分ぐらいですかね。
だってプレイヤー付きなんでしょ。
そうそう、プレイヤーもついてますね。今8月30日
1本60分ぐらい、
60分から90分ぐらいって書いてあるんですね。
それ1本につき1箇所なの。
いやいや、1本につき大体10箇所。
あ、そう、あ、じゃあそれで60分って短くない。
ねえ、だからまあちょっと行っちゃうのかなというふうに思いますけど。
すげえな、山手線1周分しかないってこと
ですか。そうです、そうです。
なんか世話しねえ旅だね。
世話しねえ、まあそれはまだある程度しょうがないですけど、まあでも雄大なね、景色が広がったりとかしてて、あ、すごいなと思って見てたんだけど、これはだからあれですよね、お盆の時の テレビ欄がテレビをやってないから、テレビ欄のところにこれが入ってくるわけですよ。
なるほどね。
あ、じゃあテレビ欄をあれか、前の日にもう全部釣っちゃってるから。
なるほど。あ、そうか、あの何日分みたいな感じのやつ、
はい、多分2、3千万すると思うんですよね、ここ広告一番見られると思うから。
ん、何
?2、3千万、あの広告だけで、はい、カラーで。
ああ、なるほどね。
朝日新聞、さすが勇
気ある。ってことは結構売れてるってことなのかね。
そうでしょうね、売れなきゃやっぱやんないですから。さすが勇気あるんですよ、勇気ある。
まあそうですね。
うん、で、まあ何を言いたいかというと、まあ、何を言いたいかというと、まあ、ごめんなさい、僕も今話してて、はい、ちょっと気になったところはあったんですけども、
はい、
はい、YouTube 見ればいいじゃんっていう。
まあでもほら、ね、お年を召した方はそういうわけにもいかないじゃないですか。
そうなんですよ。こういう、はい、こういうのこそ YouTube 見ればいいじゃん。
あ、ほら、60代女性とかは無理ですから、男性とか女性とかは。
試しにね、試しに僕は一巻の第1話、ウルル、オーストラリアのグレートバリアリーフじゃない、なんかあの、あれですよ、へそみたいなやつ、地球のへそとか。
ああ、はいはいはい。
検索、ウルルで、YouTube、エアーズロックだ。で、はい、YouTube でウルルって検索したんですよ。
はい。
まあ、楽しそうな動画が100本ぐらい上がってました。100本以上か。もう数えられないくらい、ウルルの魅力をお伝えしてました、はい、無料で。
はい。まあ、はい、商売とはそういうもんですよ。うん、はい。
ていうふうな、ちょっとこれは、
はいはい、
非常に、これがだからね、
うん、
あれですよ、20年前の話だったらまだ分かるんですよ。
はいはいはい、
令和3年の8月15日っていうのが、すごいなと思う。
いや、でもやっぱりだから、ターゲットがそういうところってこと
ですよね。そういうことなんですよね。
お年寄りとかでネットを使えない方向けなんですよ。はいはい、
そうなんですよ。
だそもそも新聞を読む人がそ今そういう時代ですからね。
そうですよね。
うん。ちゃんまさん、そこは攻めちゃいけねえよ。
っていうところで、ちょっとこれを森先生にも紹介したいと、
はい、
ぜひよろしければ、8月30日まで買えば、まだ間に合います。
ネット疎いから買おうかな。
DVD プレイヤー付きですよ。
はい。
コンパクトで持ち運びしやすい。
今だって DVD プレイヤーだったらほんと1000円ぐらいで売ってますからね。
これ。
あ、モニターもついてんだ。
モニターついてる。
じゃあパソコンでいいじゃん。ノートパソコンでいいじゃん。
言うなや、だからそれを。森ちゃんが言うなや。
はい。
はい、すいません、なんか全然関係ない話。
とんでもないです。
ということで、今日は、あれですか、はい、何か面白いネタを持ってきていただけたということで。
面白いネタはないんですね。
あ、ないんですね。
ないです。今この世の中で、ほら、僕らもこうやって外に出ないで収録始めたわけでしょ、
はい、
はい。新しいことの始めようがなくってですね。
うん。
新しい発見とかがもう本当ないわけですよ。
もう毎日何も
なく何もなく
してる。はい。
なんかちょっとエッチな夢見るぐらいがもう楽しみですよ。
おじいちゃんじゃないですか。
ほんと、そんなもん。
おじいちゃん。
でね、ね、で、ほらね、外に出ても、まあ映画とかもちょっと、最近ほら、僕ね、やっぱ一回こう感染しちゃってたりとかするもんだから。
まあちょっとね、どうしても怖いですもんね。まあまあ、それ気持ちは分かります、気持ちは。
うん、まあ、辛さは分かってるんで、本当にね、変にこういうの神経質になりすぎるのも良くないなとは思うんですけど、うん、やっぱちょっと外出る気もしなくてですね、うん、休みの日なんかも家で過ごすことが断然多くなってきちゃって、うん、で、なんかまあ、このね、ミルク放送局でもなんか、面白いことを喋らなきゃいけないし、なんて思っていろいろ考えてたんですけど、
はい、
と今、未来が見えないじゃないですか、こんな感じで。
なかなかね、はい。
なんか、まあ、緊急事態宣言も伸びましたし、
はい、
まあ、これが、配信される頃にどうなってるか分かりませんけれど、はい、まあ、多分、まだ、
変わってない
でしょう。
はい。
はい。やってるでしょう。って考えると、もう、未来を見るより過去振り返るぐらいしかやることないなと。
はい。
思いましてですね。
はい。
で、はてどうしようと思ったときに、ちょっと考えましたけど、僕らが、多感な時期を過ごした80年代をちょっと振り返ってみようかなと。
80年代特集ですね。はい。
はい。
はい、
ってことをね、ちゃんまつさんも割とその頃に多感な時期を過ごしたわけじゃないですか。
そうですね。
うん、まあ、この後また、
ね、
はい、まず今日はちょっとそのイントロダクションってことで、80年代ちょっと。
はい、80年代シリーズはちょっと今後続くってことで、
ね、そう、いや、80年代の後は次は90年代ですよ。
あ、そういうことですね。はい。
で、20年代、
はい、
まあ、0年代世代。
10年代、0年代、10年代です。はい。
で、現代を語る頃には、世の中が元に戻っていると。
ああ、いい話じゃないですか。
いい話じゃないですか。はい。ということで、80年代です。
はい。
80年代っていうと、
はい。
大体僕らはまあ中学生ぐらい。
ああ。
僕だとね。あれ、ちゃんまつさんっておいくつでしたっけ？年齢不詳？言ってない。
いや、自分でもね、よくわかんない。42、3なんですよ。
ああ。
自分でもね、わかんなくないですか、まあ、
僕も46なんですけど、
あ、こう見て。なんです。だから、うん、ちょっとわかんないんですよね。
はいはいはい。で、僕もね、80年代で明確に記憶があるのって中盤からなんですよ。
85年ぐらいから
？ 5 年とか6年とか。から、ちょっと徐々になんか、いろいろこういうことやってたなっていうのが。
小学生ですね、だから僕ね。
そうですよね。
はい。
そう。だから、はい、まあ、ちゃんまつさんちょっと年代的にちょっと浅いかもしれないですけど。
ああ、いえ、全然。
はい。で、僕も80年代からちょっと何をやってたかなという感じで、まあ、古き良き時代になっちゃいましたよね、もうね。
はいはいは
い。多い昔ですよ。最近の話だと思ってたら。
そうですね。80年代はかなりもう昔ですね。
そうなんです。で 僕なんかはだから割とガンガンこう遊び始め、友達と遊び始めてた頃だから割と最近の気分でいたんですけど、
はい、
結構遠い昔なんですよね、80年代って。
あ、
はい、だって今が、だって2020年でしょ？ 40 年前ですよ、う
ん、あ。
すごくないですか？
40年前ってやばいっすよ。
やばいでしょ。だって40年前ってさ、あの冷静にそのそれこそ高校生とかの頃にさ、
はい、
40年前とか言ってたらさ、もうちょっと戦争とかのあれですからね。
そうですよね、うん、そうだ、1980年の40年前は戦争してますね。
そうですよ、1940年代ですから。
やば
この頃に、まあ、青春まではいかないけど、いろいろ全力で遊んでた時期から40年前ってもう戦争やってたんですよ、日本。やばくないですか。
気まずい。
ゼロ戦で突っ込んでったりとか、
いや気まずい、
現場殺されたりしてたんですよ。
気まずいからやめてください、気まずいから。
いや、そうやって考えると遠い昔なんですけど、
そうなんですね。
まあ、その頃ちょっと何があったかなっていうのをちょっと振り返ってみようかとして、はいはい、で、まず80年代ってやっぱね、なんだかんだでちょっといろいろ世の中が変わったトリガーになってることは結構あったなと思いまして。
うん。例えばどういうことですか？
まず一番でかいのがこれ、まあこれは、パッと見些細なことかもしれないけど、ファミコンがまず83年なんですよ。
ファミリーコンピューターが出たのが83
年。3年。すごいでしょ。結構これ大きいと思うんですよ、ファミコン出たのって。
ああ、うちもね、そうだ、確かに84年とか85年ぐらいに来てました。
どうでしょう。
ファミコンは、はい。
僕もおばあちゃんに買ってもらったんですよ。
はい。
ファミコン。
はい、
友達の土屋くんっていう友達がまずファミコン買いまして。
はい。
で、友達ん家に遊びに行って、なんだこれ超面白いじゃんって言って。で、コマーシャルもすごい安っぽいコマーシャルだったの覚えてて。
ああ、コマーシャルだったんですね。って言って。
ご自宅でいろいろなゲームが遊べますみたいな感じの、本当にタレントさんも何も出ず、ただファミコンだけが出て、なんかゲームソフトが、それこそ当時あったのってベースボールとか囲碁とかだけですよ。本当に、あとマリオブラザーズとか、初代のね。
僕覚えてるのはね、ある日いきなりやつが来たんですよ。何の予備知識もなく。で、エキサイトバイクでしたね。
あ、エキサイトバイクだって相当後半ですからね。
あ、そうなんだ。
うん。
だから何にも知らない状態でいきなりエキサイトバイクからスタートでしたね。
エキサイトバイクは結構もう、だってファミコンがもうほぼいろんな人の手に渡ってからの話でしょ。
あ、そうなんだ。じゃあうちは遅かったんだ。でもなんか、
まあでも、まあ年齢的にはそうなんじゃないですかね。まあ
そうですね。小学校1年とかそんなもん
だ。だって俺の時、だって本当にファミコンと一緒に出たローンチタイトルが、本当にその、ベースボールと、
あの辺ですよね。
テニスかな、
はいはい、テニス5超強かったですよ、
5。5、うん、あと、囲碁。
囲碁やった
か
な
あと、とかマーシャンとかかな、そんな感じですよ。まだソフトが3800円だったんですよ。
あ、そうだ。
うん。テニスボタンも四角だったんで。
テニスの5が早かったっていうのしか覚えてない。早すぎて爆笑したっていう。ね、
はい。
で、四角、まあ、四角。ボタンが四角だ。
そう、ボタン四角です、僕。連射できないやつ。
一回しか見たことないですね、ボタンが四角のやつは。
すごいでしょ。あれ、今もしかしたら持ってたら結構価値あったかもしれない。
いや、10万ぐらいになってたと思いますよ。
なってますよね。
大切に扱ってれば。
で、しかもね、ふーってやってからやるみたいなね、セット。
ね、あれ、何の意味もなかったらしいですね、なんかね。
うん、何の意味も。逆に唾液とかつくから絶対やっちゃダメだ。
つば垂らしてたやついましたよ、
ね、
だって。
そうそうそう。あとね、ゲームちょっとずらしたりね。
あった。ずらすと映ったりするんですよ。
そうそうそうそう。昔はまたアンテナに直接こうね、今みたいに AV 端子とかに挿してんじゃなくて、ちょっと大変だったんです
よ。そう、UHF アンテナに直接ぶっ込んでましたね。
そう、はい。昔のテレビもまたテレビだったし。
あ、それが、ま、それがかっこよかったんだよね、なんかそういうの。
そう。まあそんなファミコンが、できたのが83年。
はい。
はい、でさらに83年もう一つあります。ディズニーランドオープン。ディズニーランドがこの年にオープンしたんですって。
でも森さんでもかなり、すぐ行ったんですか、北海道。
いや、僕北海道、まあ今北海道でしたから、はい、僕行ったのが5周年の頃ですね。
だから
忘れもしない、
はい、
忘れもしない、本当にもう5周年っていうのを大々的に打ち出してて、
5
っていう数字が放送紙とかにも何でもあって、
はい、
でもまだ5周年だからすごい新しくて、もうでもね、初めてでしたよ。テーマパークっていうのがまず初めてだったから、今でこそいろいろあるけど、 昔はね、ほら、近所にちょっと大きめの遊園地とかが、しかも僕、田舎でしたから、おっちゃんとかがめんどくさそうにやってる感じの。
苫小牧、苫小牧の。
苫小牧とか、あと、まあ、他にもね。まあ、苫小牧はまたあれですけど、
いいんだけど、
動物園とかと併設してるようなところがなかったわけですけれども、はいはいはい、まあ、ディズニーランドができたのも83年なんですって。
ああ、なるほど。
で、さらに、ちょっと飛んで85年。
はい。
ここにもちょっと衝撃的な出来事がありまして。
85年、バブル、バブル、バブル。
まあ、バブルなどの声も聞こえてくる頃ですけど、ドリフが終了。
覚えてます、
ね。僕、だから最後のドリフ世代なんですよ。世代的には。
僕見てましたよ、でも。
でまあ、でも一応、なんかもう少数派でしょ。僕の後ぐらいからもうみんな表記族映っちゃってますから。
僕もでも基本、まあ、だから8時から8時半まではドリフのコントを見て、
うん、
で8時半から表記族で、うん、竹下さんまの。
はいはい。だから僕のクラスでもやっぱもう、僕の世代からドリフ派と表記族派が分かれてる感じだったんです。
85年。
クラス。うん。だんだんちょっと、まだお前らドリフ見てんのかよ、みたいな。
ちょっと格好悪いみたいな感じになってるんですね。
そうそうそう。まあ、やっぱニューウェーブが、ひょうきん族でした。
ニューウェーブアダモちゃんとかじゃないですか。
今、アダモちゃん絶対やれませんけど。
スルちゃんの熱い熱いでしょ、ニューウェーブが。
でも、すごくないですか、今で言う、たけしさんとかさんまさんがニューウェーブですよ。今の脱炭素世代とか言われて
る。重鎮も重鎮ですよね。下手したらコロナかかったら死ぬぞって言ってましたからね。
そうそうそうそう。あの人たちが、まあ、打倒ドリフでやってたわけですから。
ああ、確かにそうですね、フジテレビ。
うん、そうですよ。ドリフを倒せつって、あの人たちがもう、
そうですよね、
あそこ始まったスタイルで。
すごい。
うん。だからここでもやっぱちょっと、少しこの、なんつうんですかね、エンターテインメントといいますか、バラエティがやっぱ変わった時代ですよね。
はい。はい。
でまた昔のねドリフとかのコント見るとさ、コント一本一本のさお金のかけ方が違うんだよね。
あ
セットとか一本のために丸々作ったりとかしてるから、
はい、しかも地方巡業ですかね基本
もうやってるでしょ。
はい、
すごいなと思って
。地方巡業で生放送なんですよ。
すごいですよ生放送で。
しかも今週は水戸の公民館で、来週は鳥取とか、いきなりもうわけわかんないですよ、冷静に考えると。
でしかもね、あの人たち、もう一夜漬けでやってたって言いますよね。
そうですね。
すごいですよね。
いや、すごいです。あれ今できないですもんね、あれ。
すごい。
第7世代にあれはできないですね。
まあ、無理ですよね。
文句言い出しそうです、すぐ。
無理ですよ。
はいはい。ああ、なるほど、ドリフ。はい。
うん、で、86年。
はい、
ここでまたあれですね、ちょっとさっきの話につながってくるんですけど、ドラクエが出ます。ドラゴンクエスト。
なるほど。やっぱ森さん、ドラクエの1の時はどれぐらいだったんですか？
ドラクエ1の時で小学生でしたね。
小学
5年とかだったんじゃないか。4年とか5年。
周りみんなやってました。
あのね、まだドラクエ1だったんで、
はい、
まだみんなが気づく前だったんですよ、面白いっていうの
は。はい。
あの2から爆発しましたから。
そうですね。
1で助走がついて、で、ただ当時、やっぱゲームのさ、主軸ってやっぱアクションゲームだったんですよ、それこそマリオとかね。
そうですね、エレベーターアクションとかね。エレベーターアクションとかね、うん。
そうそう、動きが派手だったり、
はいはい。
なんかこう、画面がこう、こんな複雑に動くみたいだったんだけど、はい、最初僕がだからドラクエ見た時って、ほぼ静止画で。
そうですよね。
敵なんてずっとこうやってポーズ出て、う
ん
う
ん、地味なんですよ。
そうそう。で、なんかね、攻撃。
ビュービュービュービュービュって、
ビュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービュービだからやっぱあれドラクエはやっぱあの当時ではやっぱロールプレイングゲームってほら僕ら知らなかったから今でこそね、うん、当たり前ですけども
分かんなかったですね。俺も
そうでしょ。
ワンをねやってる飯田くん家でワンをやってるのを2時間ぐらい見たけど分かんなかったですね。
どうでしょう、何が面白い
ん、何やってんのっていう。猫と遊んでるって分かりません、
まあ、冒険作だったんでしょうねあれを。やっぱでも、うん、ファミコンに持ってくるっていうの。でもまあ後のゲームのメインってもうロールプレイングゲームになっちゃいましたからね。まあ、
もう代名詞ですからね。
うん。まあそれがありまして。
はい。
あとあれですね、86年、これもさっきの話につながりますけど、たけしフライデー事件ですよね。講談社に殴り込みっていう。
あれなんで怒っちゃったんですか、あんなに。
あれはあれです、たけしの愛人の女子大生にフライデーの人が結構乱暴に取材を無理やりして、でこうなんか手を引っ張ったかなんかで怪我をさして、
あ、それで怒った、
ガチギレしてですよ、たけしさん。
すごいですよね、愛人の女子大生を怪我させたから怒ったんですよね。
そうですよ。
で怪我させたことにたけしが怒ったのは分かるんですけど、愛人がいたことはそれはそれなんですよね、もうね。
もうあの頃当たり前でしたからね。
今だと考えられないですね。
はいはいはい、
すごいすごい
で、あれ今でもネットで流れてますけど、その後のね、たけしさん の記者会見がもうやばい面白くて、
はいはいはい、
もう切り返しがもう早いんですよ、たけしが。
バリバリバリの時だ、や
っぱりバリバリ、もう本当全盛期ですから。あの記者全員呼んで、
うん、
その時の状況とか、
あれだって実刑食らってませんでしたっけ、なんか。
実刑食らってます。でも一応執行猶予になったのかな。でも、
禁止
ですよね。
しばらく。スーパージョッキーとか、なんかさんまさんとかやってた
けど。そうで、いろんな人がやってましたけど。
ね、
でも、本当に、まあ、有名ですけども、あの記者会見はみんなに見てほしいなって。
ああ、ちゃんと見た
もう本当に、
ね、
もう、全然もう、真っ向勝負やってますから、記者とたけしさんのね。全然もう負けないし、向こうから何か言われてももう考える暇もなくもうすぐ返すっていう、 あれをや渦中のど真ん中の人がやるっていうのがすげえなと思って。
すごい。この前なんかあれですけど、土曜日の安住さんの番組の、はいはい、ニュースの番組のオープニングで、はいはい、この前行ったソープランドのお姉ちゃんが、はい、おっぱい100だって言ってるのに全然ペタンコ出てきやがってこの野郎って言って怒ってましたけど、何を言ってるんだこの人はと思って。オリンピックが開幕したっつってんのに、ソープランドの話をドアタマに持ってくるのはすげえなと思いました。
まあやっぱそこはキラー
たるイベントだと、まあ、わざと言ってるんでしょうけど、はいはいはい、わざとずらして言ってんだろうなと思って。
やっぱキラーですよね。
キラーの安住さんももう口あんぐりでしたからね。
はいはい、
でもなんかそれ見たいですね。
いや、あれはでも本当ぜひ見てほしい。
YouTube あるんですね。
いくらでもありますよ。
あ、はいはい、
もう素晴らしかったですか。で、87年に、
はい、
まあ、これは個人的なあれですけれど、F1 で富士テレビで F1 中継が開始ですね。
あ、
はい、これが87年からです。中島悟がデビューしまして。
あ、悟、中島が。
はい、
キャメル、
フルタイム、
はい、
フルタイムドライバー初のですね、日本人の。で、ここで僕もこれがきっかけで車好きにはまるっていうね。
なるほど。なるほど。
ここ面白かったです。ここはもうまだ人間対人間の戦いですごい面白かった時期ですね。
最初から鈴鹿でした？
すっごい昔に富士でやってました。
あ、そうですよね。
それはでも70何年とか。
あ、そういうこと。じゃあもう80年代の時はもう鈴鹿なんですね。はい、
86年、87年から鈴鹿になったんです。
あ、そういうこと
なの。から始まったんです、鈴鹿サーキット。はいは
い、そういうことなんだ。
あれ86年 ?86 年か。はい。
鈴鹿サーキットもそれぐらいできたってことなんですね。
いや、鈴鹿サーキットはもっと前から。
前からだ
った。うん。昔、富士でやってたんですけど、
はい、
76年と77年かな。
はい。
でも、77年で、事故、レース中の事故で、
観
客も死んじゃったんですよ。
はいはい、ああ、そうなんだ。
それで、日本でしばらく F1 がやられなくなって。そういうことも
あったんですね。ああ。
で、あと、まあ、そのな、80年代になって、ホンダエンジンがすごい強くなって、
はいはい、
で、国内でも人気が高くなってきて、ということで、鈴鹿でまた復活って感じですね。
ホンダ V10、ホンダ V10。
その頃はまだターボだったんで、ホンダ V6 です。
V6?
V6 です。ただ、ターボだったから、今よりもパワーはありました。1000馬力。
うん、V6。いや、すごいでしょ。そう、30年ぶりにホンダ V6 って単語を聞きました。
そうでしょ。
はい。
まあそんな感じですね。
あ
で、あと88年に、
はい、
東京ドームオープンですって。ドームってそんな最近だったんだって思ったけど、まあすごい昔、
ね。いやいや、もうね、やばいっすよ、ドーム。うん、
ですよね。古いもんね。
はい。ドームほどじゃないにしても、うん、T TBS の横にあるライブハウス、う
ん、はい、
なんだっけ、今マイナビ、赤坂ブリッツか、
はいはいはい、
が建て直すらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
で、多分、うん、それぐらいの時期、もうちょっと後の90年代入ってからオープンだと、さすがにもう無理だって言ってて、聞いたら、建て直すよね、まあ、と思って。そう考えると、まあ、ドームもかなりもうやばいんじゃないかなと。
そうですよね。
はい。
まあ、東京ドームがオープンしまして、で、89年ですね。これがまあ一番でかいというと、やっぱあの、昭和天皇が崩御されましたよ。あの時、記憶あります？
正月ですか。
軒並みテレビとかが全部なくなったでしょ。
そう。
全部ね、あの、自粛で。そう、ね。今の自粛どころじゃないです。
じゃないですね、
うん。お店も全部やってないですし。
やってない。あら、なんか茅ヶ崎の寿司屋に、近所の電気屋の親父とみんなでなんか行った記憶があります。
う
ん、
はいはい。でね、あの、僕忘れもしないのが、あの、その頃あのおめでとうとかそういう言葉も一切言っちゃいけなくて、そうそうそう、
正月もかかってたのねって感じです、ね、
そうそう、だからあの当時あの井上陽水さんが出てたあのコマーシャルで、あの車の日産かなんかのコマーシャルで、皆さんお元気ですかって言って走っていくコマーシャルだったんですけど、そこが消されちゃったんですよね。
陽気なやつね。
そうそう、あの陽水さんが口パクでなんか言ってる、なんかやばいおっさんみたいになっちゃって、
クーネル遊ぶですよね。
そうそうそう、皆さんお元気ですかが言われなく、あの音声消されちゃうっていうのがね、それぐらいの今の自粛どころじゃないっていう感じです。
今だって仮に手の絵がなくなられてもそこまではないですよね、多分ね。
まあどうなんでしょうね、多分。
いやいや、そこまではしない。いや、まあそれはね、喪に服すっていうのはまあ当然、
まあもちろんあれですけど、
そんな CM の音声をカットするまでは多分ないと思う。
でもだからね、この間のあれじゃないですか、あの平成から令和に変わるときは崩御されて変わったわけじゃないから、
はい、はいはい、
あのおめでたモードであの年号が変わったの初めてなんですよ。
そうですよね。
多分日本の
テンション上げ上げでした。
この何千年っていうこの日本の歴史の中で、はい、ね、初めてなわけですよ。あ、まあ千年とかそんなもんでしょうけども。
はい。
それもまあそういう歴史に立ち会えたのもちょっと貴重なのかなとは思いましたけれども。
でもすぐコロナで。
うん。まあね、それどころじゃなくなって。はい。で、しかも89年にもう一つあったのが消費税スタート。
は
い、それまでは消費税なかったんですよ。
89年。そうですか。
うん。
なんかスタートするときに、
うん、
クラスのトップい女子が、
うん、
これ将来何上がんの、テンパーとかになったら超ウケるとか言ってて、
あ、その頃からそんなこと言ってる人いたんだ。
言ってて、
すごいね。
1万円のやつ買ったら1万1000円じゃ超ウケるとか言ってて、
今なっちゃったね。
いや、なってんじゃん今と思って、うん。
でもさ、
いや、俺はなんじゃないかなと思ってたんですよ、どっかで。
はい、でも、それも、まあ、消費税っていうこと自体、あの仕組みが、まあ、ちょっとお金を多く払わなきゃいけないっていうぐらいしか、当時なんかバカだったし、分かんなかったし、うん、何よりもあれですよ、それまで、消費税なかったんですよ、日本には。
はいはい。
そもそもはね。
はい、
だから、基本的に、1円って使ったことがあんまりなかったんですよ。
そうか。
お財布に1円なんて入ってなかったんですよ。大体、切りのいい100円とか200円とか、せいぜい150円。
あっても10円ですね。
うん。ジャンプとかが170円の時代です
から。そうです。そこだって切りよくしますもんね。
そうです。切りが良かったんで、よっぽどなんか割引品でもない限り。
それで1円とかが普及したんですね。
そう、1円多分多くなったと思いますよ。調べてないけど。絶対に。じゃらじゃらじゃらじゃらですよ。でね、値段表の横に、括弧、消費税何円って書いてある。
はいはいはい。
何これ超めんどくせえって思いましたよね。そう、だからそれが原因っていうか、据え置きの上がりで、100円の缶ジュースが110円になっちゃいましたから。
あ、そうですよね。あ、
そうそう、103円になったけど、自販機で3円取れないから110円にしますって言われたのに、今度消費税が100、5% になった時に120円になって、おかしいじゃねえかこれっていう。お前 10% になるまで110円でいいはずだろうっていう。
ちょっとね、話出ちゃうかもしれないんですけど、
はい、
子供の頃、うん、親とスーパーに行ったりとかすると、
はいはい、
まあ、お菓子を買っていいよと言われるんですけど、
はいはい、
まあ、1個100円までと言われてるんですよ。だからもう200円のお菓子はダメなんですよ。
うんうん、
で100円のやつを選べと、
はい、
まあ、それは別に全然良かったんですけど、
はい、
ね、本当に最近気づいたんですけど、
はい、
なんか基本買い食いとかしないんですけど、
うん、
あの100円以上のものは買ってなかったんです、ずっと。
おー、なるほどね。
わかります、言ってること。
はい。
だからコンビニで買えるお菓子はミンティアしかないんですよ。
はい、
自分の中でこうリミッターが勝手にかかってて。
なるほど。
ジャイアントコーンとか金持ちのものになってたんですよ、うん、はい、何か。
ああ、なんかわかります。でも
アイスとか買えなくなってるんですよ。
はいはいはいはい、
え、ちょっと待ってと思って、これ30年このリミッターかかってないかなと思って。
そういう頃のね、あるよね。
で、ちょっと外してみたんですよ。
うん。
ちょっと外してみたら、まあ、いろんなもん売ってますね、コンビニって。すごーと思って。
はいはいはい。ああ、でも分かるわ。
最近初めて食べるお菓子ばっかりですもん、もう。
だって、俺、もういまだにあれですもん、あの、ピノ買うときちょっとブレーキかかる。
ああ、ないですね。だってあれで150円ぐらいですもんね。
うん。で、しかも、
あ、ないですね。
あの、6口で終わっちゃうんだよ。
ああ、ないないないです、ないです、ないです。
なかなかないでしょ？
ないですね。かなりの富豪ですよ、あれを買える。
いまだに俺、あの、ピノ買ったときは俺ちょっと、こう歩きますか。は
い。俺、いや、本当ですよ。
ピノ買
った。あれ、なんか止まっちゃった。みたいな。止まっちゃったぞ。あれ、大丈夫かな？あ、今ね。
大丈夫ですか？
今なんか、はい、妨害電波が入りましたね。
なるほど。そろそろね、来るね、はい。まあ、ちょうどいいところですが、それが89年の話ですね。
なるほどね、はい。
意外とこうやって見ると、歴史動いてますよね。89年。で、またこの時はバブルが、あの、真っ只中ですからね。うん。本当にもうね。すごいもんですよ。
だから、バブル、あ、バブルって言ってやっぱ、しもしもの大きい携帯ではですよね。しもしもしもしもの大きい携帯電話ですよね。
はい、このでかいやつね。
はい。
でも、
まあ、金持ちのおじさんがあれ持ってた、
うん。うん、そうですね。まあ、すごい通話量が高いんですよね、あれ確かね。
はいはい
はい、うん。で、しかもね、あの、やっぱバブルの時って、あの、やっぱ、今から考えると狂ってるなと思って、うちの姉がね、短大卒で、
はい、
あの、証券会社に就職したんですよ。
はいはいはい。
それで、あの、初年度のボーナスで100万近くもらってましたもん。考えられない。
20歳ぐらいでしょ、まだ。
うん。
しかも初年度で。英検1級とかでしたっけ？
あ、英検はどこまでだろう。まあ、英語喋れますけど。まあ、その後、ちょっとやめて海外行っちゃうんですけど。
あ、でも、あれか。でも、そんな特別っていうことでもなんでもないです
よね。別に何か特殊能力を買われていったわけではなくて。
普通の OL ですね。
OL さんです、ただの。
すごい
っ
す
ね。それで俺、あれそう、初年度のボーナスの時に俺 CD プレイヤー買ってもらった。
おお、すげえ。
すごいでしょ。
まあ、100万もらってるから人からしてみればね。
だって今でこそ CD プレイヤーなんてそんな何の価値もないですけど、当時なんてこんなすごいでかくて高かったですからね。2万ぐらいしたんです、確か。
ああ、なんかわかります、わかります。
うん、昔なんて。
そんな。
今なんて1000円出せば多分買えちゃいますけど。
買えますね。CD プレイヤー自体。はい。CD プレイヤー自体を逆に売ってないような気がします。
CD プレイヤーだけってもう売ってないじゃないかな。逆にね。こんな時代ですよ。全然今と時代が違って。だってね、あの、銀行の金利なんかも全然違ったでしょ。
うん、多分。
多分本当に、そこそこお金持ってる人だったら、何千万か預けたら、それで生活できたんじゃないかなっていうぐらいの利息ですよね。
今、数円ですよね。
うん、今なんかね。
ね。
何千万やったって何円か。
なめてんのかと思って。
本当ですよ。もういらねえよ、そんなのっていう
利息ですよ。
本当に。だから時代が今と全然違ったなと思って。でも、この頃俺、本当ネットなくてよかったとは思いますけど。
ああ、まあね。
うん。まあ、今を悪く言うわけではないですけど、便利ですけど、多分、うん、あの、大人になって使い方が分かる前にネットがあったら、俺多分本当にあのバカッターに絶対なってた。自己顕示欲だけは高いから。バイト先の冷蔵庫入ってみたりとか絶対してました。
全力で。
絶対やってました。
なぜならツイッターなくてもやってたからね、みたいな。
やってた。まあ、あの、大きい声では言えない
けど。言えないけど。
あの、ぶっちゃけて言うと、あの、あんなやつらなんかよりもよっぽどひどいバイト先でしてましたよ。
そ それをカメラで撮ってたか撮ってないかだけでしょ。だから、
はい、ただ撮ってないから。
さらにそれをいろんな人が見てくるってなったら、もっとやってたでしょうね。
これ、俺、面白いだろっつってあげてましたよ、絶対に。
はいはい、いや、わかります、わかります。
でしかもね、やっぱりあの知らないからこそ、なんていうんですか、楽しいこともあるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、
うん、
あの本当にあのディズニーランドもそうですし、うん、初めて行ってこんな楽しいところあるんだって思ったりもやっぱするし、うんうん、行かないとね体験できないんですけど、今ってほら、うん、ネットで見て体験した気になっちゃうでしょ、
うん、なっちゃいますね。
全然違うんですけどね、やっぱ今だって絶対にね、うん、あの画面で見るのと現地に行くのは全然違いますから、うん、でもやっぱいろいろ知りすぎちゃってね、行った気になっちゃうんですよ。だから俺のあの多感な頃にはネットなくてよかったななんてちょっとおっさんくさいこと思って見ちゃったなんかしちゃったりなんかして、
あの、ね、昔の話じゃないですけどね、はい、まあそこまで昔じゃないんですけど、
は
い、
うん、
今日ねちょっと仕事の関係もあって、あのキッズリターンをちょっと見直したんですよ。
ああ、いいですね。はい。
90年代ですよ。
はい。
なんか面白いな、面白いなと思って見直してて、うん、で、ラスト有名じゃないですか。なんか、まるちゃん、はい、俺たち終わっちまった
みたいな。まだ始まってもいいね。
って言って終わる、はい。みんな大好きなやつ。
はい。
で、あれ、確かに、ね、最初見たときはね、僕、高校サボって見に行ったから、なんかだったんですよ。森さん多分20代前半ぐらいだと思うんですけど。
かな、
うん、うん。で、まあ、2人、金子健と安藤正信が、まあ、ボクシングとヤクザな、はい、ボクサーとヤクザになって、
はい、
で、頑張るんだけど、2人とも、大した体制もせずに、うん、ろくなことにならないで、でチャリンコ2人乗りで乗って、はいはい、俺たち終わっちまったのかな、うん、まだ始まってねえよみたいなのは、
ね、
高校生ぐらいの時に見ると、あ、
はい、
なるほど、なんかもう、ダメなんだけれども、はい、前向きに生きる何かこう生き様みたいなのを教えてくれるなみたいなふうに思ってたんですけど、四十、
はい、
過ぎて、
はい、
改めて見たんですよ、
はい、
まだ始まってないんですよ。
なるほど。
まだね、二十歳そこそこ、まだ二十歳そこそこなんですよあいつら、
はいはい、
だから始まってないんですよ。
なるほど、そうですよね。
あ、そういうことか、この映画の意味ってと思って、すごいなと思って、たけし、そうか、そういうダブルミーニングだったんだと思って、
なるほど、
たけし同じぐらいだろうと思って作ったの、これは映画、
そうですよね、
40代だ、40代ですね、多分作ったの、
そうですね、
ああ、そうか、20代から見るのと40代まで違うんだなと思って、
結構そういう映画ってありますよね、
そう、でも今回ちょっとガツンときましたね、終わってしまった男たちの話だと思ったら、ね、本当に始まってなかったんだなっていう、
そうですね。そうだよね、だって20代なんてね、
だってまだ、だって下手したらまだ20、21ぐらいですからね。
そうですね、
全然じゃないですか。
いやいやいや、僕らだってまだ終わってないですよ
いや、それをだ多分60の人が見たら始まってないんですよ。
なるほど。
あー、面白いなと思って、で80の人が60の人に対してはまだ始まってねえよって言えるんですよ、
う
ん、
なるほどね。
あ、これは面白いなと思いましたね。
はい、
の客ぐらいの人だともう終わってもいいんじゃないかなとか言うみたい
な終わりたいって思って、
うん、もう終わりたかったら終わっていいよっていうふうに言うんじゃない、
終わろうよ、その辺で終わっとこうよ、
終わろうよみたいなふうに20年前が楽だったなとか言いそうです、客の人。
そうそう、でも本当そうなんですよね、本当に
これはいい話だぞと思いました。
うん、
ちょっとねキッズリターン、うん、もう多分ここ10年以上森さん見てないと思うんで、
はい、
ちょっと最初に、ね、見てもらったら、ちょっともう、
あのキッズリターンのね、ボクシングシーンがリアルなんですよね。やっぱたけしさんがあのボクシング好きだからかもしれないけど、ロッキーなんかと比べて全然リアルなんですよね。それは覚えてる。
あれなんか後楽園ホールも貸し切って順撮りで撮ったって聞きました。
うん、そうなんだ。まあ、またお金かけれた時期だしね。
そう、そういうのもありましたもんね。
はいはいはい、はい、なるほど。まあ、そんな感じの。80年代ですよ、
前向きな話で終わらせられたかなと思います。
そうですね、なのでまあ次は90年代の話を、
はい、ぜひぜひ
しようかなと思いますよ。
ぜひぜひ、
はい、皆さんとねタイムスリップの旅をちょっと、
はい、
しようかなと思います。
80年代一番好きだった何でしょう、曲パッと思いつく音楽とかなんですか。
80年代はね、 まあ、僕80年代は本当に音楽に入った時期で、
はい、
あのあれですね、コメコメクラブですね。
ああ、いいですね。
もうあれも本当にバブルの申し子みたいなバンドじゃないですか。
ロマン飛行の前でしょ。
もっと前、あの人がむちゃくちゃやってた頃です。
そうそうそう。
もう下ネタとかもガンガン。
そう。
で、あの、セットも超豪華で、人数も大所帯で、コンサートなんて曲もやらないでずっと小芝居やってるだけっていう。
あ、そういう感じ。そう、ロマン飛行からなんかメジャー飛行になっちゃったじゃないですか。なんか
あの、まあ、と、あと、君がいるだけで、ね。
そうそうそうそう。
あの、ミリオンで。
そうそう。で、なんか
トリプルミリオンぐらいいったのか。
そうそう、ちゃんとしちゃったじゃないですか、あれで。
まあ、でもね、でもあの人たちコンサートではあの曲ほとんどやらないですからね。すごかったですよ。まあ、潔い。
そういうことじゃないんでしょうね。だから、
そういうところがやっぱロックだなって思いました、
ね。あ、そうです、ね、
あの、だってあの、本当にあの君がいるだけでなんて300万枚とか売れたぐらいで、あれで来たファンとかもいて、
あ
の、結構コメコメクラブのファンの中では君がいるだけでで来たファンを結構敵視してるところがある。
一番売れて
る。うん、めんどくせえけど。お前どうせそれで入ってきたんだろつって、違うんだぞ、
はいはいはいはい、
あのずっとあのこの人たちは股間にこんなでっかい作り物のピンコとかつけて歌ってる人たちなんだぞっていうのが あるわけですよ。でもあの人たちもそれを分かってるのか割り切って作ってるのか、あのコンサートで、あのその君がいるだけでは本当かたくなにやらなかったんですけど、
うい
よいよやりますって言った時に、はい、あのカラオケマシーンで歌いました。
そのちょっと MC コーナーみたいな感じで。
そうそうそうそう、まあ、そうですね。でも
仕事で歌ったら当たっちゃったんだろうな。
そうそうそう。でも本当米僕はあのこう言っちゃうとあれですけど、僕のなんつうか演技の DNA の中にはちょっとあの米米クラブ入ってます。
そうなんですね。
あの人のこういうちょっとあのコンサート中の小芝居みたいな、
どういうこと
あの人たちのパフォーマンスは結構僕、普通の役者さんよりもあるかも。
あ、全然俺その芝居やってるイメージがないですもん。わかんないですね。
あの人たち、あの本当コンサート中ほとんど歌わないですから。コントとかばっかりやってるから。だからあのそれで僕音楽入っちゃったから。
あ、なんかね、でかい人がいるっていうのしかわかんない。
あのいろいろつけて
る人、ね。アイちゃんみたいな人がいる。
でもあれですよ、あのだから僕それで音楽入っちゃったから、他のその後いろいろ音楽聴くようになるじゃないですか。
はいはい、
でコンサート行くでしょ。
はい、
だからこの人たちはなんで歌ってばっかりいるんだ。やる気あんのかな。
いつコントが始まるんだろう。
そうそう、いや、なんでお前らと思って。
でもまあコミックバンドじゃないですけど、じゃあちょっとそこはあれかドリフっぽかったんでしょうね。
いや、ドリフっぽかったですね。本当にまさにあんな感じ。だからドリフとかが好きだった僕には、
うん、
あの音楽だけよりも入りやすかったんでしょうね。
ドリフの遺伝子は必要なんだな、
うん、であの音楽もその本とかも入ってて派手だし、
はいはいはい、はい、
あとからだから当時なんてそんなさコード進行がどうとかなんて分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうじゃないよね、
そういうことじゃないので、やっぱ見た目も派手だし、
見た目でね、派手
で音楽も真面目な歌はかっこいいけど、そういうちょっと三の線もいけるっていうところが、やっぱドリフ好きの僕にはまあ音楽っていうよりはエンターテインメントとして入ってきたんでしょうね。そんな感じですね。本当にまあ、ここはあの一番初めて行ったのもコメコメクラブでしたから、だからコンサートが。
じゃあ、あれですね、80年代、たけしの記者会見と、
はい、
コメコメの、その、はい、お芝居のところを、
そうですね、
YouTube で見直します。
見直してください。はい、本当に夜のヒットスタジオに出てるコメコメクラブとか死ぬほど面白いですから。すげえ面白い。
古舘一郎のね。
古舘一郎とか。最高に面白いです。
昭和でしたよね。ね、
番組を使って遊ぶっていうのがすごい面白いことですね。本当そう、番組を使って遊んでましたね、あの頃は、みんな。それを見せられてやっぱ面白いなって思ってたっていう、なんかこう、コンプライアンスとかも何もなかったですから。
まあ、一応はありましたよ、でも多分。
いや、でも今から比べたらまるでないですよ。
まるでないですね。
ゼロですよ。
うん、
だってこの頃そうだ、思い出した、野球名鑑とかあったじゃないですか、
はいはいはい、
野球選手の、
あ、はい、
選手のね、はいはい、12球団の選手のとかよく出てたでしょう、
はいはい、
あれに普通に家の住所載ってましたから、ね、ファンレターはここへって、球団じゃなくて、自宅に直でよ、本当に載ってましたからね、家、すごくない？
すごいですね。
うん、でもあれでしょ、この頃でもさ、来るあの電話帳にも家の住所載ってたでしょ。
載ってました。
だから今から比べたら考えられないぐらいのゆるゆるさですよ。
卒業アルバムの後ろには全員載ってましたよね。
載ってましたよね。
載ってないといけないもんですよ。そこが電話帳の代わりになるんで、
そう
卒業した後。あと、
テレビでは平気でおっぱいも出てたし。あと、
志村のね。
そう。あと、なんか世界の決定的瞬間みたいな感じの、なんか、あの、バラエあのテレビ番組なんかだと、普通に人が死ぬ瞬間とか平気でテレビでやってましたからね。
あったし、なんか世界びっくり人間みたいな、
うん、あやってましたね。
絶対最後あの、おっぱい大きいを、
そうです、おっぱい、うん、大きい人出てましたよね。
そうで、あれ大きすぎてもエロくないんですよね、もう。
そう。
全然相川欽也がびっくりしてる絵面が。
そうで、あのね、相川欽也さんがあの司会で出てきてて、
はい、
あのゲストの、 あの金田正一さんがおっぱい触ったりしてましたからね。おー、これすごいなーって言って。よく考えたらすごい番組ですよね。大きいおっぱい出した金髪のおじちゃんを、元プロ野球選手がおっぱいを触って驚くってすごい番組ですよね。
ゲストが金やんって言えばいいですね。
金やんがおっぱい触ります
よ。金やん、去年ぐらいまで元気でしたよ。
本当ですよ。金やんがおっぱい触って驚くっていうね。すごい絵面ですよ。
すごい人選ですね。
そんな80年代を過ごせた僕らはすごいです。それは今のテレビ見てつまんねえなって言ったっていいですよ。
いや、つまんないですね。はい、ほんとつまんないですね、
う
ん。
それはそうです。
はい。ありがとうございます。
はい。長くなってしまいましたけれども。
面白かったから全然
問題ないです。はい。そんな感じでした。
じゃあ、こんな感じですかね。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、東京ミルク放送局では、はい、チャンネル登録、いいねお待ちしております。あと、ツイッターやってますんで、はい、シャープミルク放送局で、感想つぶやいていただければと思います。うん、はい、ということで、今回はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。